皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向け音声の講座をお届けしています。宅建業法編15回目になりました。今回は第7章重要事項説明書です。重要事項説明書もしくは35条書面っていうこともあります。35条に書いてあるからですね。宅建業にお勤めの方は当然ね、この重要事項説明っていうのをやらなくちゃいけないわけですよ。で、これをやるためには宅建士という資格が必要ということをですね、資格があって登録、それから宅建士証の交付というのを受けていないとね、手元に宅建士証がなければこれ出して説明するということになっているので、宅建業ができないってことになりますよね。それに宅建業の営業やってる人に5人に1人以上の割合で宅建士は必要ということになっています。はい、それではテキストの105ページ見てください。第7章ですね。35条です。宅地建物取引業者は、宅地もしくは建物の売買交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者または宅地建物取引業者が行う売買に関わる売買交換もしくは貸借の各当事者に対してその者が取得しまたは借りようとしている宅地または建物に関しその売買交換または貸借の契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして少なくとも次に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。例によって長い法律の文章ですけれども、物件を取得しようとする方に対してね、買う人借りる人に対して宅建士が説明しなくちゃいけない。書面を交付して説明ということになっています。どういう物件かを説明するので、持ってる人、売り主に説明はいらないということです。で、交換の場合は受け取る方の人ね、土地なり建物を買う方の人に当たるわけですよね。自分から新たに取得する方の人に対して説明しなさいということです。第4項は、宅地建物取引士は全3項の説明をするときは説明の相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならない。宅建士証を持っているはずだからね、宅建士はね。で、それを見せて自分は宅建士の誰々ですっていうふうに提示しなければいけないということです。で、相手方から言われなくてもね、請求がなくても自分から提示です。はい。次の第5項は、第1項から第3項までの書面の交付にあたっては、宅地建物取引士は当該書面に記名を押印しなければならない。記名だから、自分の名前のところはハンコでもいいし、ワープロでプリントアウトしても構わないということです。それにね、ハンコを押す。ね。宅建士のハンコを押すということです。次の第6項第7項は2017年、昨年の試験範囲になった内容です。新たに法改正があって加わった項目。第6項は、次の表の第1欄に掲げるものが宅地建物取引業者である場合においては、条文以下省略しましたが、受け取る方の人、説明を受ける方の人が宅建業者だった場合、説明はいらないよっていうことです。第7項は、宅地建物取引業者は前項の規定により読み替えで適用する第1項または第2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させなければならない。書面は宅建士が記名押印しなくちゃいけないっていうことですね。第7項はね、その35条の下にまとめずっと書いておきました。宅地建物の売買交換貸借の代理売買に関して宅建業者は宅建士に説明させなければなりません。重要事項の説明が必要ということです。受け取る方の人に対してね。二つ目は、取得しようとする者、 借りようとする者に対して宅建士が宅建支障を提示して説明します。とにかく受け取る方の人、持ってる人にはいらないということです。それから三つ目は、契約が成立するまでの間にしなければならない。つまり契約しちゃった、そしたら取り消せないですよね。で、それまでの間に説明する。で、こういう物件だって分かった上で借りたり買ったりするっていうことです。だからこのね、いつ説明するかっていうのも大事なことです。それから次、四つ目ですね。相手方が宅建業者の時は交付のみ、説明は不要です。ここが2017年施行のところ。これね、2017年に出るのかなと思ってたんだけれども、ここがね、でも問題には、相手方は宅建業者でありませんというような注釈が書いて全て出ていました。ちょっとね、私が予想を外したところです。2017年より2018年だよね、気になるのはね。で、出るんじゃないかと予想しています。はい。それから、交付する書面には、宅建士が記名押印します。署名っていうとね、ペンでこう実際に書かなくちゃいけないんだけれども、記名っていうのは、自分の名前、ハンコでペタンと押して構わないです。それから、押印っていうのは、多分宅建士の発行あるんじゃないかと思うんですけど、私は宅建士試験は受かったけれども登録は受けてないし、もちろんね、宅建士の交付も受けていません。なのでその辺どうなってるかわからないんだけれども、行政書士は行政書士ってハンコがあって、で登録してあんのね、行政書士会に自分のハンコはこれですというような形でね。だから宅建士も同様だと思うんですけれどもね、記名プリントアウトでもいいですし、それに宅建士のハンコを押す。はい。それから、最後ね、説明をする場所について、記名押印する宅建士と説明をする宅建士が同一であるかどうかについての規定はありません。ないものは大難条難項ですって説明できないんだけれども、ね、宅建業法をずっと見て、ここに関する記述はない、ありません。それでは過去問を見ることにします。106ページ2017年33、足の1、宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関し、宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売り主及び買い主に対して書面を交付して説明しなければならない、正しいですか誤りですかっていう問題ですね。さらっと読むとね、あ、正しいと言いそうだけれども、買い主に対して、取得する方の人に対して説明です。だからよーく見るとね、売り主って書いてあるところが誤りの理由ね。だから今見た説問は誤りですからね、気をつけて問題文、説問読んでください。同じようなことを聞かれている説問が並んでいるんですよ。で、ちょっと飛ばして、同じ106ページの下の方にある2014年36の問題見てください。建物の貸借の売買を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか、なお、この問いにおいて重要事項説明とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明を言い、重要事項説明書とは同条の規定により交付すべき書面を言うものとする。足の1は、重要事項説明のため明日お宅にお伺いする当社のものは宅地建物取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をするものとして問題ございません。違反するか違反しないかですね。当然ね、宅建士でない人が説明するから違反でしょ。 ね、これはわかると思います。それから足の2、この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。入居後、これ当然違反だよね。それから、省略する、ね、これも違反でしょ。内容が重複しても、これはこれね、チラシはチラシ、別に重要事項説明は必要ですからね。足野さんは、この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。これは違反しますか、違反しませんかっていうものだけれども、気になるのはね、訂正の上でしょ。で、記名押印をしっていうところは問題ないです。それから、私の宅地建物取引士証をお見せします。ここも OK でしょ。宅建士の欄を訂正しちゃいけないっていう規定もないんですよ。で、訂正しなかったらどうなるかっていうと、書面を作った宅建士と説明する宅建士が別でも構いません。だから、直さなくてもよかったんだけれども、直しても別に違反じゃないので、今見た足野さんは違反しないということです。で、このね、2014年36、足の1、2、3、4、4つ見れば、1、2、3じゃなくて、1、2、4だ。3を飛ばして、1、2、4は明らかにね、違うっていうのが分かりやすい、優しい問題なんですよ。だから、多分ね、かなりの確率でここは正解得られたんじゃないかなと思っています。はい、それで足の4ね。この物件は人気物件ですので、申し込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上返送いただければ、手続きはすべて完了いたします。この契約成立とさせていただきます。ここも35条と関係なく違反だよね。で、重要事項説明書、重説の説明書と兼ねた契約書、これも違反だろうね、きっとね。で、この足の4は違反するということですね。あと過去問たくさんあるんですけれども、気になるところだけね、いくつか見ることにします。まず106ページの2014年35、足の1です。宅地建物取引業者は、買い主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。正しいですか、誤っていますかっていう問題なんだけれども、これは場所に関する規定がないのでね、正しいということです。ただ、注意してほしいのは、35条書面に関しては場所の規定はないです。ただし、クーリングオフとかね、他のところで場所に関する規定のあるものもあるんですよ。だから、買い主の自宅、ね、ちょっと注意してください。あ、この足は買い主の自宅 OK です。だから正しいということね。次はね、107ページ、2013年44、足の右、見てください。宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び、同法37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。正しいですか、誤りですかです。で、この専任でない、つまり非常勤ね、これに関する規定はありません。だから専任の宅建士でなければね、これは誤りということになります。今の設問は誤りね。次は古い設問なんですけれども、108ページ、2003年33、足の3、見てください。宅地の売買について、売り主 A、 A の媒介業者 B 及び買い主の媒介業者 C の3社がいずれも宅地建物取引業者である場合は、 B 及び C のみならず A も買い主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。正しいですか、誤りですか、です。これ出題された時ね、もう古い年度ですけれども、2003年は正しいだったんですよ。で、今は変わりました。ね、説明義務なくなりました。相手、買い主が宅建業者の場合は説明不要です。だから、これはね、2007年から誤りっていうふうに変わりました、答えがね。で、交付、ね、書面を渡す義務は、あるんだけれども、説明義務はないということです。だから、今見た質問は、誤り、ね、出題時は正しいでした。ちょっとね、こんなことも気をつけてください。次は108ページ下の方にある第2節、重要事項説明書の記載事項というところを見てください。書面に書くということは、同時に説明するということだから、説明事項としてもいい、一緒です。重要事項の説明事項としても同じことね。で、最初、宅地または建物に関することとしました。物件に関する事項ですよね。で、それ以外にもいろいろあって、最初に全体像を見ておきますけれども、2番目。ね、2番目は113ページです。契約に関すること。重要事項には契約もやはりね、含まれます。で、どういうことかっていうと、やはり契約事項の内容がね、ちょっとこれどうしようかなと思ったら、やはり契約はできないですよね。はい。それから116ページ。相手方等の利益の保護に、保護の必要性に関すること。相手方っていうのは買い主です。で、買い主もしくは借り主ね、借り主が不利を被るっていうんであれば、やはりそこでね、どのような不利を受けるかっていうのをやはり説明してあげないとまずいでしょ。それから、次は119ページですね。貸借の場合、売買交換の場合とやはり違って説明を受けなくちゃいけないね。物件借りるのにね、影響を及ぼすことっていうのはあるわけです。はい。それから、120ページに区分所有建物ありますね。マンションの場合は、やはりマンション独特の事柄があります。はい。さらにですよ。123ページにカップ販売の場合の記載事項です。で、これ、出題数非常に少ないです。それから第4節は、信託財産の場合の記載事項です。大体これが全体像ね。で、こんなことを説明しなくちゃいけないってことだからね。で、問題は説明しなければならない、正しいですか、誤っていますかっていう形で問われることが、っていうか問われることもって言った方がいいですかね、多いです。はい。それでは108ページに戻って、宅地または建物に関すること、ローマ数字小文字の1で物件に関する事項としました。次の事項を記載した書面を交付し、説明しなければなりません。宅建士が説明しなければなりません。業者は宅建士に説明させるというふうに条文は書いてありました。まず一つ目、ページ変わって109ページですけれども、当該宅地または建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名。こんなのどこあんのと思わないでくださいね。まだまだ後ろ見ると細かいことがたくさんあります。で、これがね、意外にね、細かく出題されています。で、まあ、順番にとりあえず見て、で、過去問見て、あ、こんな形で出題されているんだな、というのを確認しておく。とりあえず、今はね、 1回目はその程度で仕方がないと思います。とにかく全体像を見て、こんな形に分類できて、それぞれこんなのがあるっていうのを見ていきましょう。次、括弧にね、都市計画法、建築基準法、その他の法令に基づく制限で、契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要っていうのがあるんですけれども、これは次のローマ数字小文字の2ね、ページで言うと110ページなんですが、そこで解説します。はい。それからカッコさんは、当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、指導に関する負担に関する事項です。指導負担がどのくらいあるかということですよね。建物の貸借以外ということは、売買交換、建物宅地の売買交換ね。それから土地の貸借ね。その時は指導に関する負担を説明しなくちゃいけないということです。だからこれ見てわかる通り、宅地の場合と建物の場合とそれぞれ違う、貸借の場合、売買交換の場合とまた違うということです。ということはそれぞれ覚えなくちゃいけないということなんですよ。だけれども、自分がね、買う、その土地を買うって言った時に指導負担ついていたら困るでしょ。だから土地を買うっていう時に、これは説明してほしいこと、説明はいらないことというふうに考えてください。でもね、あれちょっと自分の感覚と違うなっていう部分もあるんですよ。そこは集中して覚えるっていうふうにしてください。かっこさんは、建物の貸借だから指導の負担なんて関係ないよねっていうことです。はい。それからカッコ4は、飲料、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況で、これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項。でもこれ水がなかったら困るでしょ。だからこれは重要なことです。土地を買う、建物を買う、それから土地を借りる、建物を借りるね。水も電気もガスも、都市ガスなのかプロパンなのかは重要な事項です。そこを買う、借りるね、決めるのに大きな影響を与えることだからね。次は括弧5。当該宅地または建物が宅地の造成または建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造、その他国土交通省令、内閣府令で定める事項。この国土交通省令、内閣府令っていうのは、その109ページの真ん中よりちょっと下にちょっと青い字で出ている施行規則第16条っていうところにあります。法第35条第1項第5号の国土交通省令、内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあっては、宅地の造成の工事の完了時における、当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあっては、建築の工事の完了時における、当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造または仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。これがこんな細かいところまで出るのと思うかもしれないけれども、意外にね、ちょこちょこと出ています。で、後で過去も見ることにしますけれども、もう一度確認ね。宅地の場合、宅地の造成完了前っていう場合は、できた時にどうなるかってことを知りたいでしょ。で、形状構造ね、黒いインクで書いてあるところですよ。形状構造、それから道路の構造幅員です。それから建物の場合ね、建物を買うっていう場合、もしくは借りるっていう場合もそうですね。形状、構造、それから主要構造部、内装、外装の構造、仕上げ、それから設備の設置構造、どんな設備、建物の中にどういう設備ができるかっていうことも説明しないといけないっていうことです。工事の完成予定をちゃんと説明しなさい ってことになりますね。次のカッコ6は2018年施行です。新たに加わった構造ことね。でもちろん過去問出題例ありません。だから2018年今年の試験で出るかどうかっていうのは怪しいんだけれども、最低限ね、既存の建物ね、既存の建物、建っている建物の場合は建物の状況調査を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要、建物状況調査の結果の概要です。やってなければいらないということになります。それとB として設計図書点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類で、国土交通省令で定めるものの保存の状況、建物の建築および維持保全の状況に関する書類ね、それがあればね、どういうふうに保存されているかっていうのを説明しなさいってことです。書面に記載しなさいっていうことね。くれぐれも繰り返して言いますけれども、2018年施行なので過去問出題例はありません。でこれ出るかどうかっていうのは非常に微妙でね、5割ぐらいかなと思っています。今最後に説明したカッコ6ですよ。過去問は2017年33、足の3見てください。宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に際し、建物の貸借の売買を行う場合、指導に関する負担について説明しなければならない。正しいですか、誤りですかっていう問題。昨年の出題ということですけれども、建物の貸借っていうのは指導に関する負担、これは不要でした。ね。こんな風に覚えなくちゃいけないんだと思うかもしれないけれども、土地を買う、土地を借りるって言ったら、やはりね、指導負担だからここは使えないっていうことになるので説明しなくちゃいけないっていうことになりますけれども、ね。建物の貸借は不要です。だから今見た説問は誤りっていうことですからね。次は2016年36、足の絵です。宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、建物の貸借の売買を行う場合、当該建物が建築工事完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造、または仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明してしなければならない。正しいですか、誤りですかっていう説問です。施行規則の内容を聞かれているんですよね。で、これ非常にね、非常に細かいことを聞かれていますが、2016年ね、突然聞かれたわけじゃなくて、今までもちょこちょこと出ています。ですから、まあ大体こんな感じかなっていうことで覚えておけばいいと思います。あ、それで、今の説問は正しいということですからね。次はその下にある2014年35、足の2です。宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面に関して、宅地建物取引業者は中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。正しいですか、誤りですかという問題です。抵当権なんて今まで出てこなかったよねと思った人ね、これは違うんですよ。109ページの上の方にあるカッコ1見てください。当該宅地または建物の上に存する登記された権利の種類ね、登記された所有権とかね、抵当権とか、それは登記された権利でしょ。で、それについては説明しなくちゃいけないっていうことでしたよね。で、今の説明、ね、抵当権が設定されているときは説明しなければならない。 ね、登記されているわけだから、抵当権というのは登記されます。だから、正しいということになります。次は110ページ、2004年38、足の1、見てください。自ら売り主としてマンション、建築工事完了前の分譲を行うにあたり、建築の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくても良いが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。マンション買うっていう時に、外の色、外壁の色って気になるでしょ？それ知りたいですよね。で、知りたいってことは、説明 しなくちゃいけないっていうことなんですよ。で、そういう基準で考えてください。外壁なんかどうでもいいよって考えた人ね、この説問正しいって選ぶかもしれないけれども、やっぱり、いるよね、色はね。そうかなとか、これに関してはね、なかなか皆さん100人とも全員ね、100人いたら100人がそうかなって考えるかどうかわかんないけれども、そう、細かいことを覚えられなかったら、ね、っていうか私は覚えられませんでした。だから皆さんも多分そうだろうなと思って言ってるんですけれども、問題、こういう問題出てきた時にね、これって知りたいこと？どうでもいいこと？ね、そういうふうに考えてください。で、今の説問ね、外壁の塗装については、説明しなくちゃいけない内容です。だから誤りっていうことになります。109ページの括弧1から括弧6までの中で、括弧2ね。これは後で説明しますと言ったでしょ。ローマ数字小文字の2です。で、このローマ数字小文字の2は110ページ。ね、その真ん中よりちょっと下のところにあります。法令に基づく制限です。で、これは、施行令の3条に書いてあって、法第35条第1項第2項の法令に基づく制限で、政令で定めるものは、宅地または建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定。はい、ちょっと後ろ省略しますね。それから第2項は、ちょっと飛ばして、ちょっと太字になってるところね。宅地の貸借の契約については、どうのこのって書いてあるでしょ。それから第3項は、建物の貸借の契約について、ね。で、ちょっと第1項に戻って、第1項って漢数字で書いてある1号ね。それから37号まであるんですよ。110ページから111ページにかけて、ずらずらずらとたくさん並んでますよね。中でもね、17条の3とか17条の2とか18条の6とか37個あるかっていうとそうでもなくてそれ以上あるのね。で、これはね、覚えらんないと思うでしょ？私も覚えらんないと思います。ここを覚えるんだったら他を覚えた方がいいよと思うので、じゃあ全部諦めるかというと、そうじゃなくて、ちょっと有名なところね、そこだけはしっかりと覚えてください。法令に基づいて何か制限を受けることっていうのがあるんですよ。例えば、括弧1、宅地または建物の売買の場合ね、売買交換の場合です。で、この中で言うと、B、ね、建蔽率、容積率に関する制限、建蔽率がいくつです、容積率がいくつです、っていうことは当然ね、知らないとどれだけの建物、大きさの建物を建てられるかっていうところに影響するからね、これは必要なことです。それから覚えられたらね、次の C、 それから H です。 C は道路車線制限です。まあ街の中歩いてて上の方マンションがね斜めに切られているっていうところを目にすることがあるでしょ。でそれは日陰ができないように建物を斜めにして影を作らせないようにしようっていう制限なんですよ。これもやはりね、建物を建てるときに制限を受けることだから知らないとちょっとね、困りますよね。建物の制限を受けるから。それとね、さっき H と言いましたけれども、津波ね、津波もやはりね、 覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。津波防護施設区域にいるときはその旨。111ページ下の方に、括弧に宅地の貸借の契約については、括弧1に規定する制限のうち、宅地にかかるものとします。ただし、以下の規定に基づくものを除きます。新住宅市街地開発法第31条。これが、括弧1の、E、小文字の E と重なってるでしょ。新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項です。で、ね、31条の方だけ除きます。ということです。宅地の貸借の契約についてね。それでね、次の112ページの括弧3、建物の貸借の契約については、以下の規定に基づく制限で、当該建物にかかるものとします。ここもたくさんあるんだけれどもね、一つだけ挙げました。新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益目的とする権利の設定または移転について、都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときにその概要、これを説明しなさいっていうことです。新住宅市街地開発法、ね、括弧1の、E でしたね。E にも出てくるし、括弧2の A にも出てくるし、括弧3の A にも出てきます。で、これね、覚えらんないよね、いくらなんでもね。で、実はね、これ過去問は、実はって言うと変だけれども、その112ページの2015年31足の I 見てください。建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときにその概要を説明しなかった、つまり括弧さんの A のことを説明しなかったっていうので、これは宅建業法に違反するということになります。それでこの110ページの法令に基づく制限っていうのは、だいたい111ページから112ページまでにまとめたんですけれども、括弧1のね、建築基準法に規定する建蔽率、容積率に関する制限 B です。それから C、建築基準法第56条第1項1号に基づく道路車線制限。それから H、津波防護施設区域に位置しているときはその旨。だから B、C、H ぐらい覚えればいいかなと思います。それ以外聞いたことのない法令ね、が出てきたら仕方がないよと思っています。で、今回はここまでということにします。で、次回からね、テキスト113ページの契約に関することから説明することにします。